日本の憲法について語り合います。憲法サロン京都。この番組は憲法9条京都の会がお送りします。憲法サロン京都には毎回素敵なゲストをお迎えしていますが、今日は元府立高校教諭で物理の先生をしていらっしゃいました市川明人さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは、市川です。私は大学時代に原子核物理を学びました。
はい、
高校の教師になってから現場事故を起きまして、物理の授業の中でもその話をするようになってきました。で、6年前の福島現場事故の以来ですね、まあ、あちこちから講演を依頼されまして、もう330回以上行ってきました。でその中で特に教育の問題について非常に深刻なことが起きているんで、これも各地で話をさせていただいております。
教育というのは物理の授業の教育ではなくて、
はい、教育分野に原発問題、はい、あるいは放射線問題が非常に、歪んだ形で持ち込まれているということで、今その実態と警告をさせていただいております。
何が歪んでるというふうにしてらっしゃ、
はいはい、実はですね、一言言うと放射線は安全安心だという内容を、その子ども、あるいは、それを教える教職員にもその研修で、注入していくというそういうことが今、行われているということ
なんです。それは誰がそういうふうに教えているんですか。
はい、もともとですね、はい、現場事故の後ですね、教科書には放射線とか原発の話は普通、高校の物理が載っておりませんので、
はい、
小学校中学校にも教えるために、はい、放射線副度根っていうのはね作られました。
はい、それはどこが発行したんですか。
文科省が発行したんです。
本件が、
はい、
はい、
でその副度根の中身も非常に、問題なんですが、一言言うと、
はい、
放射線は安全安心ですよという中身を、例えば自然放射線の話にパッとすり替えてみたり、それから医療とかいろんなその工業で使われているような事例に出して、非常に必要だという、そういうふうに持っていく内容なんですね。それから放射線を浴びた時の影響についてはほとんどないと、危険という言葉を一切使わない、副度根、そういうのが、各学校で配られました。
それはある意味工夫されたんですね、そういうふうに。
そうですね、それまでは原発は非常に有用だという副動向もね、
そうですね、
火力より素晴らしいという副動向があったんですが、それが事故で破綻をしましたから、
はい、
原発は一切触れないで、はい、放射線だけ触れて、はい、で安心させていくと、いうことで、いわば原発を受け入れる素地を作る、そういう、はい、戦略だと思いますね。
はあ、
で実はですね、
はい、
その前から世論工作はずっと行われてたんね。
そんな古い話なんですか。
はい、1990年代の最初に例えば美浜原発なんか大きな事故を起こしました。
はい、
で事故が続いて、事故を隠すことも続いた中で、非常に不安が高まった中でね、
はい、
当時の科学技術庁が何とかせなあかんということで、その委託を受けてある団体がですね、これ原子力文化財団というところなんですが、現在ね、
はいはい、
そこが世論工作の中身でこういうことを言っています。停電は困るが原子力は嫌だという虫のいいことを言っているのが大衆である。
は
それから繰り返し繰り返し広報が必要である。新聞記事も読者は3日すれば忘れる、繰り返し書くことによって刷り込み効果が出る。事故時を後方の後期と捉え利用すべきだ。この時とばかり必要性安全性の情報を流す。それから原子力に好意的な文化人を常に、抱え、何かの時にコメンテーターとしてマスコミに、推薦できるようにしておく。こういうことをですね、
はい、
もう非常に露骨に言っていたんですね、以前は。
これは別に内部資料とか極秘資料でもなく、
はい、ただ一般にはインターネットも当時ね、
はい、
やってませんから、
ね、当時あまりないですね、
は
い、
外からはまず知られることはまずなかったという内容ですね。 でこれがベースで実はいよいよ教育にもその後手をつけていくと、
この考えをもとに、
この流れをもとにで、はい、教育に手をつけた最初があのエネルギー副毒根であり、事故の後は放射線副毒根、
はい、
そしてこれは配っておしまいですから、うん、さらにやるために、出前事業というのを始めた。
この副毒根をもとにした出前事業ということですね。
それを委託させてね、ある団体に。
それを実際に学校の授業で使ってるわけですね。
やってる。
あら、はい、皆さんの反応はどうなんでしょう。
いやだから学校現場からは問題だということは全然出なかった、はい、ところが大阪の堺市で小学生に対して行われた出前授業を、
はい、
学校が公開予算ね、保護者に、
はい、
で見に行かれた保護者の方がこれはひどいということで、はい、まあ、ビデオも撮っておられて、堺市議会でも問題になって社会問題化しました、
はい、
で堺の教育委員会は、内容を見せられて、うん、これはあまりにもひどいと、
うん、
非科学的で不適切だということを認めて謝罪をしました、はい、そして授業のやり直ししますって約束した。そこまで言ったひどい内容です。
よっぽどひどかったんですね。
はい、
はい、
あまり詳しく言う時間はありませんけども、
はい、
まあ事故で漏れた放射性物質じゃなくて自然にある放射性物質が、はい、例えばカリウム40っていうのは食べ物って我々にも入ります、
はい、
そういうのを教えて、
はい、
みんなも食べてんだよ、よかったね、あははとかね、それから、うん、いっぱい飛んでることも、うん、戦力で聞かせておいて、
はい、
でこれだけあってもみんなどういうことないでしょ、心配しなくていいんだよって話に持っていってるわけ。
はあ、
はい、
そしたら誰の周りにもあるよという話なんですね。そうそうそう、
あるし、うん、痛くないでしょっていう感じでね、
病気にもならないよという
話、ね、怖くないよという印象を渡しているという非常に露骨なねやり方したんです。はい、
じゃあ原発も恐れるに足らる、
そういう
結論ですね。
そういう話になるようにずっと教え込んでいくということね。
そういう印象を嫌でも持つように操作したということですね、
はい、
話の内容を、
はい
はい、うん、でも実際にその授業を受けた、まあ、大人の方はともかくとして子どもさんってどうだったんでしょうね。
実はその授業の報告の中、ね、
はい、
あんま公開されたんですけど、
はい、
見たら、子どものことはわからないんですが、教師がね、
はい、
そのセミナーを受けた結果、
はい、
圧倒的多数が放射線は、はい、必要だ有用だっていうふうにボーンと変わってるっていうのがデータに出てます。大変です。
先生でもそうなるんですか。
そうなんです。
うーん、
習ってませんから。
ああそう、
はい、
でそれ以外の放射性の影響って学ぶ機会はないわけですね。
一切ないです。
だからそれもどうかと
怖い。
あらまあ、
はい、なんとかこれをねやっぱりね、みんなが学校、まあ、教職員もそうですけども、
はい、
ちゃんと注意してほしいし、
はい、
外からも見てほしい、
はい、
批判もしてほしい、
はい、
というのが私の願いです。
そうですね、はい、賢い消費者に賢い親になりましょうね。
そうですね、
はいはい、そろそろ時間が参りました。今日お話しいただきましたのは元府立高校教諭の市川明人さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お聞きの皆様もどうぞご意見をお寄せください。憲法9条京都の会がお送りしました憲法サロン京都、今日はこの辺でお別れです。